お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
最後のアメリカ軍部隊がカブールを脱出し、アフガニスタンでの20年間のアメリカの軍事的なプレゼンスは終わりました。一方、国連によりますと、アフガニスタンでは1000万人の子どもたちが非常に援助を必要としています。アメリカ軍が全面的な撤退を終了する月曜日の夜遅く、カブールの市民たちは歓声を上げ、車のクラクションを鳴らし続けました。アメリカ軍の離脱を祝う人々の一人であるこの男性は、また彼の国が次にどうなるかも心配しています。今日はアメリカ軍による20年間の占領の最後の夜です。これらの20年間に、アメリカ人はこのアフガン人の国に多くの被害を与えてきました。この後、このアフガン人の国はどうなるのでしょう。私は我々の政治的なリーダーたちや長老たち、若者たちのすべてに、自分たちのことは自分たちで何とかしましょうと訴えています。どれだけ長く我々は外国人に頼り続けるのでしょうか。さあ、我々の国を自分たちでまとめましょう。住民の一人でした。2001年9月11日の攻撃を受けて、アメリカが同盟国とともにアフガニスタンでの作戦を始めてからほぼ20年後、アメリカはアフガニスタンからの部隊の撤退を完了しました。アメリカ中央司令部の責任者は、最後の飛行機が残っていた最後の部隊を乗せてカブール国際空港を出たことを確認しました。アメリカのジョー・バイデン大統領は今年に入ってから撤退の期限を8月31日に設定し、アメリカ史上最も長い戦争への関与を終わらせました。ホワイトハウスのジェン・サーキ報道官は、アメリカのアフガニスタンへのコミットメントは依然として長く続くだろうと述べました。我々は今日までに12万人余りを避難させました。それは6000人のアメリカ人とその家族を含め、我々が救った12万の命で、彼らの多くは二重国籍者です。我々はアフガン人のパートナーや出国を決めなかったかもしれないアメリカ市民への長く続いているコミットメントを続けます。いつ出国したいかを決めるのは彼らの権利です。そのコミットメントは長く続いていますが、我々は12万余りの命を救いました。私はその評価を皆さんにお任せします。サーキ報道官でした。アメリカ軍が撤退した後、タリバンにはカブール空港を全面的にコントロールする用意があります。この最後の出発があったのも、アメリカのミサイル防衛システムがカブール空港へ向けて発射されたロケット弾を迎撃した直後のことです。アメリカと NATO の同盟国は、タリバンがそれほど早く国中を制圧するとは予期しておらず、慌ただしい脱出を強いられました。氏名不詳のタリバンの司令官の一人はビデオを公表し、アメリカはその装備の大部分を取り去るか破壊するかしたと述べました。
This is the aircraft of the Americans taking American forces.
これはアメリカ軍を連れて行くアメリカ人の航空機で、この滑走路だけがアメリカ人にコントロールされています。タリバンは前進しません。少数のアメリカ人が残っていますが、情報によるとこの滑走路も今夜までにタリバンの手に落ちるでしょう。向こう側に飛ぶ用意ができている小型の民間機があります。空港は完全に空っぽです。彼らは彼らの軍用機をすべて持ち去り、空には彼らの警備のためにドローンが飛んでいます。今日がその侵略の最後の日のように見えます。タリバンのスポークスマンはこのように述べました。国連安全保障理事会は、タリバンにアフガニスタン人や外国人が国を出ることを許すというコミットメントを守るように呼びかけるアフガニスタンに関する決議を採択しました。タリバンは公使にわたってアフガニスタンを出たい人々はそうできるだろうと言ってきました。この決議は13カ国の賛成、反対なし、ロシアと中国の棄権で可決されました。この決議はまた人道的なアクセスを妨害しないことや女性の人権、少数民族の保護も求めています。 安全保障理事会がタリバンを正当な政府として承認していることに関して、アメリカのリンダ・トーマス・グリーンフィールド国連大使は、そうするのは早すぎたと述べました。彼らはまだ政府を形成してさえもいません。ですから我々は彼らがどういう政府を形成するかを見る必要があります。我々はその政府は包括的で女性の参加を許し、その形成に際して少数民族を含む全てのアフガン人の権利を考慮に入れることを強く主張しています。ですから我々は承認についての何らかの決定をする前に彼らがどういう行動をするかを見るつもりです。アメリカのトーマス・グリーンフィールド国連大使でした。国連によりますと、アフガニスタンでは1000万人の子どもたちが非常に援助を必要としており、ユニセフのアフガニスタン代表は、国内の児童の福利厚生はユニセフの最優先事項だと言っています。ハーブ・ルドビッチ・デライス氏のコメントは、IS のメンバー2人を殺害した土曜日のアメリカの空爆を受けたものです。タリバンはこの空爆で民間人と3人の子供を含む少なくとも10人が死亡したと言っていますが、デライス氏はユニセフでは7人の子供が殺されたことを知っていると述べました。女性の教育の問題に関してデライス氏は、タリバンと話し合いをしており、若い女性の教育を中断しないと言われていると述べました。我々は実際に状況を評価するため、1ヶ月程度先の予定されている学校の再開を待っています。我々は新しい当局、新しい教育当局と話をしていて、この時点では小学校では彼らが少女を学校へ行かせないという意思表示は受け取っていません。すべての問題が訴状に上っています。教育や少女の中等教育などすべての問題が訴状に上っています。申し上げたように我々は諦めません。我々は異なったチャンネルを通じて彼らと教育の支援を続けるつもりです。デレ氏はこのように述べました。複数のジャーナリストとフォトグラファーの彼らの命が重大な危険にさらされているという発言を引用した公開書簡をアフガニスタンのトロニュースが掲載した後、アフガニスタンのジャーナリストたちはタリバンの支配下での国際的な保護を要請しました。以上、SBS ニュースのペギー・ジャクメロスのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。